今、飛騨古川っていう、
はい。
岐阜の山奥っすね。
そんなところから。
はい、ライブです。
そう、サンフランシスコをつないで、ライブ。
めちゃ遠いっすね。
遠いっすよ。
うん。
合宿？
合宿っすね。開発合宿。で、そうそう、6人ぐらいで来てるんですけど、東京からね、5時間ぐらいかかるとこです。
車ですか？
いや、新幹線で富山まで行って、
うん。
で、そっからさらになんか、ローカルの特急に乗って、1時間半ぐらい移動して、っていうとこなんですけど、うん。
うん、
まあなんか、アフターショー向けのネタなんですけど、評価っていうアニメがあるんですけど、
氷のお菓子って書くやつですね。
そうそうそうそう。まあ、それのなんか舞台になってる、飛騨高山っていうのがすぐ隣町で。
ああ。
うん。まあ、いわゆる聖地的なものと、
ね。聖地巡礼を兼ねた合宿。
そうそう。で、なんか、この辺ってそういうこう、ちょっと古い日本家屋みたいなのがいっぱいあって。
うん。
で、なんか、結構その、大きい日本家屋を持ってるんだけど、普段使ってないっていう人が貸してて。
はいはい。
まあ、Airbnb 的な感じで。
うん。
で、そこを今借りて6人で、一軒家で合宿してるみたいな。
いいっすね。
うん。
でも、
感じです。
合宿ってどれくらいのペースで直江さんやってるんですか？
僕ね、ほら、今、複数の会社とお仕事をしてるじゃないですか。
うん。
そうすると、それぞれの会社で合宿したがるんで。なかなかね、先々週ぐらいもね、ハウテレビジョンって、最近顧問になった会社があるんですけど、そこの会社の人たちと合宿行ってて、で、今日は1級の人たちと合宿来てます。
いや、合宿大体週末とかに被ることが多いから。
そうですね。
うん。なかなか、まあ、直江さんの場合は、そういう顧問するのがメインの仕事なんで、平日犠牲にしてとかってことはあんまないかもしれないですけど。
うん。まあそうですね。あと僕は結構、合宿についてきても、仕事してるっていうか好きなことやってるだけなんで、一緒に付き合って。だから、半分遊んでるみたいな感じだから。まあなんか僕はあんまりその後、平日の仕事休んだりしなくても平気なんだけど。
うん。
まあ疲れますよね、仕事で来ると。
しかも、まあ、関東ならまだしも、結構岐阜は遠いですもんね。行くだけでも大変だし。
うん。
ええー。
まあでもなんか、2泊3日でやるんですけど。
うん。
うん。2泊3日ぐらい合宿すると、やっぱりそれなりにまとまった時間ってかなりやれるんで、相当進捗もするし、なんでしょうね。新しい、ソフト触ったりとかして、
うん。
WebDB プレスの原稿のネタが手に入ったりとか。
完全に2席、1席2鳥みたいな、ね。
そうそうそう。
感じですね。
割といいですね。うん。
まあ確かに、あれですよね。普段の仕事、業務に追われてできないような、プロジェクトとか、
うん、
顔合わせてガッてやるのには一番向いてますよね。
そうですね。うん。宮川さんって合宿とかって行ったことあります？
ね、クックパッド行った時は、1年に1回ぐらいやってた気がします。
それは泊まり込み？
そうですね。最初は、カリフォルニアのサンタクルーズっていうサンフランシスコから車で1時間半ぐらい行ったところなんですけど、そこに1週間ぐらい何人か来て、それでやったのと、あと日本でどこだったかな、なんか鎌倉の方とかでやりましたよ。
なるほどなるほど。
うん。こっちの会社っていうかアメリカの会社だと合宿っていう名前はもちろんないんですけど、まあそれよりはオフサイトっていうので、
はいはい、
スキー場のロッジとかを借り切って、
うん、
そこで1日2日、まあ開発というよりは親睦を深める的な。
うん、
ものとか、あとはプロダクトチームとかだけでオフサイトに行ってなんかロードマップを作ったりとか、なんかそういうものが多いですよね。
うん。
チームビルディング的な側面の方が多い気がしますけど。
いわゆるハッカソンみたいなのはあんまやらないんですかね。
そういうのやる会社もあるんですけど、多分オフィスとかで1週間この週はハッカソンをして、
うん、
なんか月曜日にチームを作って、その次の月曜日に成果物を発表しましょうみたいな。
うんうんうん。
例えばツイッターとかフェイスブックとかよくやってるっぽいですよね。
ああ、そういう感じなんですね。
そこからこう新しいプロダクトが生まれたりとかも しますよね。
うん。なんかいわゆる日本でいうとこの開発合宿みたいなのは、
うん、
こうまあ実質やってること一緒かもしれないけど、ちょっと独特のあれがありますよね。趣というか。
そうかもしれないですね。
うん。
なんかみんなで泊まり込みでっていうところが、
そうそうそう、
僕があんまりこっちのアメリカの会社のそのスター、本当にバリバリの小さいスタートアップっていうのに入ったことないんで、
うん、
僕が入るスタートアップって、まあ大体20人、30人から100人、200人規模の会社が多いから、そうなってくるとさすがにこう、開発合宿っていうことでもないのでね。小さいところだと、もうそもそも普段日常業務がハッカソン開発合宿みたいになってる場合もあるし。
なるほど、
うん。そこは違いますよね。
結構ね、この合宿が、もう10年前ぐらいからよくやるようになったんですけど、まあいろいろノウハウがあってですね。
はい。
うん。今日ちょっとその話もしようかなと思ってたんですけど。
やっぱネット環境がとかですか？
まあそういうのもあるし、あとその、どういうふうにこう、合宿日程を運営すると、
うん、
まあ成果が出やすいかみたいな、ちょっとしたコツが結構あってですね。
はいはい。
うん。まずなんか一泊二日だと、大体、あんまり成果出ないってことが多いんですよね。
うん。
うん。で、一泊二日だと大体こう初日行って、で、ちょっとこういう山奥とかに来ると非日常じゃないですか。なんで、それでちょっとこう、みんな浮かれて遊んじゃって気づくと夕方になってて、で、そこから開発し始めて夜になると酒飲み始めてアニメ見始めて寝ちゃうみたいな感じになりがちなんで、だいたいだから2泊3日やると、ちょうどその中日が1日丸々やれるのと、もうあと真ん中の日はこう、遅くまで寝たい人は寝れるんで、
うん、
その前日の夜中にこう力尽きるまでこう酒飲んだ後に開発するみたいなことができて、まあ割と馬力が出やすいってのがありますね。
ああ。大体じゃあ2泊3日が一番いいんですかね。
うん。時々だから1泊2日の合宿って行くんですけど、そうするとあんまりなんか来た意味なかったなっていう時があったりしますね。
うん。
うん。
サイズ感はどうですか？人数の。
人数はまあ多くてもいけるかな。
でも多いと、その、まあ20人とかで行ってもさ。
うん。
15人、20人とかだと、みんなで同じことやるっていうよりは、そっからこう、グループに分かれてとか、あるいは個人個人でやりたいことやるとかって感じになりますよね。
うん。ていうか、そもそも、開発合宿自体そんなにみんなでなんかやるっていうより、結構黙々と各個人がやってたりとか、
うん、
まあ、やっててもやっぱ2、3人でチームやってるとか、なんかそのぐらいの感じのことが多いっすね。
あ、そうなんですね。
うん。みんなで違うことやるじゃないですか。
はい。
そうすると重要になってくるのが最終日にちゃんとLT みたいなのをやるっていうのが結構大事で。
そうね。うん。成果発表をするっていう。
そうそうそう。で、そこでだから LT をやりましょうっていう前提で始めると、まあ何にもやらないでこう、いやすいません、ちょっと温泉入ってましたみたいな感じだと最後恥ずかしいんで、まあ、割とみんな面白がってやれるっていうのと、合宿始まった時に、合宿によってはこう、今日僕はこれやりますとか言ってみんな宣言してやる合宿もあるんですけど、
うん、
そうやって最後に LT 大会用意して、何やってるかっていうのは一切話さないでやるっていうのは結構僕は面白くて、そうするとみんな、そうそう、LT までにこうなんか仕込むんですよ、いろいろ。
わ、うん、かります、
うん。
まあでも秘密にしたい人と、こうある程度共有したい人っていうのが多分いますよね。
そうですね。
うん、ある程度こう発表して自分にプレッシャーかけながらやる方がいい人もいるだろうし。
うん。そうそう。けどまあ僕は結構一切言わないで、で LT で結構みんな驚かせるのが好きなんで。うん。
まあ一泊二日とかだったらまあ正直別に合宿しないでオフィスでやればいいじゃんって思っちゃいますけどね。
そうですね。もうもはやただの息抜きみたいになっちゃうんで。
そう。てかその何？個人個人でやるんだったら、なおさらそうで、
うん、
その普段のオフィスで、そういうふうに効率的に仕事がもしできないんだとしたら、そっちに問題があるような気がするっていう。なんか誰、みんなそこあんま触れたがらないですけど、
うん、
合宿に行くとすごいチートしたみたいに効率が良くなるのは、普段の効率があまり良くないことの裏返しなんじゃないかっていう。
いや、まあ、それその通りなんですけど。
あまりこう目を背けたいところなんですけどね。
そう。 わかる。
まあだから逆にそういう非日常感があるはあるんで、あんまこう季節に1回とかやってるとちょっとやりすぎ感はありますよね。
そうなんですよね。やりすぎるとだんだんなんかあんまりみんなこうその日に向けて準備とかしなくなってあまた合宿みたいな感じで行って結構だれちゃうこともあったりするんで、
うん、
うん、まあ半年に1回ぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。
そうですね。
うん、
あとこれ仕事じゃないんですけど、うん、あの僕年に1回パール QA ハッカソンっていうイベントがあるんですよ。
あ、はいはいはい。
でこれはまあその年に1回テスト系とかそのツールチェーン系のモジュール作ってる人があのいろんな会社のスポンサーでフライトとか出してもらって、
うん、
ヨーロッパのどっかに集まって1週間長いかな3日4日ぐらいハッカソンやるんですよね、
うん、
で今年はベルリンで3泊ぐらいでやったんですけど、やっぱそれはすごいプロダクティビティは高いので、
うん、
めっちゃいいんですけど、弊害が一つあって、なんかそのイベント大体毎年4月にあるんで、
うん、
なんかじゃあ次は来年フランスのどこどこで会おうとか言ってやるんだけど、その時までほとんどプロジェクトが進まないっていう問題があるんですよね。だから普段バグとかなんかプロダクトのロードマップとかあって、イシューがどんどん溜まるんだけど、
うん、
あ、4月のあのハッカソンでやればいいやつってどんどんこう先延ばしにされるっていう問題点がある。
あるある。
でも合宿も一緒じゃないですか、なんか。
そうですね。
今度合宿でやればいいやとか言って。
それそれ。そうなんですよね。
なんかそういうイベントに取っておきたくなっちゃうっていうのが、
うん、
まあ定期的にやることでそういうなんていうのかな、そういう非日常でしかできないようなプロダクトプロジェクトに取り組めるっていうのはいいんですけど、
うん、
普段ねそういうのを後回しにする傾向がさらに拍車がかかってしまうっていうのはありますよね。
まあ合宿に限らずなんか最近あの改善で改善ウィークっていうのをやってて、あの2ヶ月に1回こう5営業日ぐらい取って、で、その5営業日の間にそういうなんか技術的負債返却系のこう、プロジェクトをやったりとか、まあ、あと新しい技術検証したりとかって、各自エンジニアが自分で好きなことやるっていうのをやってるんですけど、なんかそれをやり始めたら、こう、やっぱその日常の業務の中で、いや、このバグ直さなきゃいけないけど、直してる暇ないな、みたいなのが全部その改善ウィークにやろうみたいな話になっちゃって、
うん、
結局改善ウィークはただのタスク消化期間になっちゃって、みたいなのがあって、ダメだこれ、とか言って。
それはなんかわかる気がする。
うん。だから結構ぐっと歯を食いしばって、きちんと日常に、そういうのをきちんとこなして、こう、そういう後回しにしないという精神力が要求されますね。
うん、確かに。
でね、これが面白かったのがね、ついこの間ね、なんか、あの、僕の知り合いのエンジニアが開発合宿をしたら大失敗だった話ってブログを書いてて。
うん。
うん。で、この人はあの、積読合宿っていうのがなんか、最近話題で、
はい。
僕らみたいにその開発をしに来るんじゃなくて、ずっと読みたいと思ってた分厚い技術書とかを、ただ旅館に行って黙々読むみたいな。でも一人で行くとやらないからって言って、みんなで行こうみたいなのやった人がいて、で、それを見て俺もやるぞって言って温泉に行ったらしいんですよ、その彼は。で、あの、すごい、ハスケル楽しく学ぼうってあの、ハスケルの本を、これを読もうって言って行ったらしいんですけど、
うん、
なんかめっちゃ面白くて、あの、箱根に来たらご飯がうまいとか、温泉が最高とか、お酒がうまいとか言って、至るところでエヴァンゲリオンのとか、なんか、あの、マーケティングやってるとか言って。で、気づいたら箱根から無事帰宅してゴロゴロしてるって、ツイッターが流れてて、何もやってねえじゃねえかね。
いいね。このまとめがいいですね。
そうそう。
仲のいい人と言ってはいけない。酒を飲んではいけない。
うん、
ちょっとやっぱり自分に甘いとダメなんですかね、やっぱりね。
そうっすね。
ていうか、本当はだからこれ一人で行っちゃうとまさにこうなっちゃうんで、
うん、
まあ仲がいいというか、その、ある程度利害関係がある知り合いとかと一緒に行ってお互いにプレッシャーをかけつつっていうのが多分やりたかったんでしょうけど、
うん、
仲が良すぎてみんなで温泉入って楽しかったねで終わっちゃったってやつです。
そうそうそう。これ相当面白かったですけどね。
なんか昔カイさんとかがブロガー合宿とかやってましたよね。
うん。うん、
で、なんか、泊まり込みでブログの記事をみんなで書きまくるみたい
な。そんな家で書けよって気もしないでも。
でも、名古屋さんとかまさにあれじゃないですか。FDB 原稿合宿とかやればいいじゃないですか。 執筆者と一緒に。
それ何度か思ったんですけど、いや、なんか原稿書くために合宿に来るってなんかすごいもったいないっていうか、行く気がしない。合宿に行ったらもっと楽しいことやりたいんで。うん。いや、というか、だから今回も合宿のちょっと前に原稿アップしたんですけど、このまま原稿やらないでいると合宿で原稿やらなきゃいけなくなって辛いと思って必死で仕上げて、で、合宿前に、考慮してから来てて。
あ、
わざわざ飛騨の山奥まで来て、ウェブデビューの原稿書きたくないですね。
まあ、それだったら東京で書けばいいしね。
そうそう。
うん。
うん、そうなんですよね。
わ、まあ、かります。でもまあ、書籍とか、だから、なんていうかな、書籍を書き上げるときとか、
うん、
やっぱりこう、まあ、毎月毎月の原稿だとある程度こうボリューム感が分かってるけど、
うん、
こうすごい何百ページの本とかっていう時に、
まあそうですね、単調一個書きたいとかいう時は遠くに出かけて集中して書くとまとまった分量書けて弾みがつきやすいかもしれないですね。
なんかあれじゃないですか、村上春樹とかって確か1ヶ月とか、
うん、
いろんな島とかに行ってずっと書いてるらしいですよね。
まあ作家さんは日本に限らず海外の作家さんでもずっとこのホテルに泊まって星の王子様書き上げましたみたいなところがこう、その後観光地になってたりしてるし。
うん。
うん。まあよくあると思うんですけど。まあプログラマーがそれやるっていうのはちょっと。
まあでもアーティスティックな感じのソフトウェアとかだとありかもしれないですね。なんかレディスだっけな。
うん。
レディスの作者ってイタリア人なんですけど。
はいはい。
なんか島でずっと開発してるんですよね。
へえ。
なんか作家みたいな感じの生活、ライフスタイルで。
なるほど。
面白いですよ。
まあ確かに、でも合宿に来ると、わざわざ遠くまで来てるんで、ツイッターとかフェイスブックとか見てちゃいけないなって気持ちにすごいなるんですよ。で、そうするとほら、週末普段だとなんか昨日もノードフェストとかやってて、
はい、
そういうのがガンガン流れてくるんですけど、まあとりあえず全部シャットアウトしようって気になってやるから、
うん、
そうするとなんかあんまその技術の流行にこう左右されないで作業できるんですよね。
普段どんだけ、なんだろう、汚されてるかっていう話ですけどね。
そうそうそう。なんか、ゴリゴリ書いてたら、ライブラリがとかいう話題が出てきて、ちょうど今やってるやつが、それのなんかこう、ディスられてるライブラリ使ってて、おやべえ、変えなきゃとか言って。そういう雑音が入んなくなるんで、それを長く続けてると、こう、レディスみたいにすごいユニークなソフトウェアができるみたいな側面は結構ありそうな気がしますね。
うん、かも。
うん。
僕、新しい会社に入ってから、会社で支給されたラップトップに、ツイッタークライアント入れてないんですけど。
お、マジっすか。うん。
意外とこれが、プロダクティビティ向上に役立ってますね。
それ、向上に役立ってるって今までどれだけ下げてたんだって感じですか。
やっぱ、すぐ、ちょっと隙があると、ツイッタークライアント開いちゃうんで。
そうっすね。
うん。コアタイムは少なくとも見なくなったんでね。
そう、僕もね、前にリビルドで話したんですと思うんですけど、
うん、
Chrome 拡張で Twitter を見すぎると、こう、勝手にシャットアウトするってやつを入れてるんですよね。
うん、
なんだっけ。フォーカスなんとかってやつ。で、それを入れてるんですけど、なんか最近こう、Twitter をサファリで開くっていう技を覚えてしまった。
ワークアラウンド覚えてしまった。
そうそう。でね、気づいたら、はっと、サファリの方がずっとツイッター専用クライアントになってて。
ドメインで弾くやつは昔使ってたんですけどね。
うん。
ツイッターの API ドキュメント呼びたい時とかに外さなきゃいけないのが非常にうざくて。
そうなんですよ。
そうそう。
完全に保湿でブロックしちゃうとね、結構、コミュニケーションできなくて困る時があるんで。
そうなんですよね。まあ、どんだけ自分を自立ができないのかってことだけど。
そうそう。だから合宿でお酒を飲むのはコツがあって、
うん、
初日の夜の食事の時には飲まないで、夜の10時とか11時ぐらいに、食事終わった後にもう一回加圧して、で、本当寝る前に飲もうっていう風にするといいんですよ。
うん、
やっぱりこう、せっかく泊まりに来たからお酒は飲みたいんだけど、食事中に飲むと7時とかに飲んじゃうんで、そうするとアルコール入るとそこから先の3時間ぐらいもほぼみんなだれちゃうんですよね、
うんうん、
なんでまあご飯中はこうビール一杯ぐらいとどめといて、まあ、がっつり飲むのは夜の11時ぐらいからにするとまあお酒も飲めて開発もできて結構満足度の高いというそういうノウハウを獲得しました。
どんだけ酒に弱いのかっていうね。
そうそうそう
感じだけど、わかります、それは。 いや、昔はね、もっと若い時は酒飲んでもかけるっていう、あれがあったんですけどね。
ああ、あれね。
だんだんこう食べて、非日常にいて酒を飲むと、まあ大体かけなくなりますね。
ただなんか酒を飲んですげえコード書く人ってたまにいますよね。
まあ、いると思いますよ。
うん、結構いるよ。
なんかルビーの、もう名前出しちゃってあれですけど、
うん。
中田さんとか。
ああ、そうなんですね。
なんかもう、基本的な人、一日中酒飲んでるっていう風に言われてる。
ただのアル中じゃん。
まあ、ほぼそんな感じなんですけど、カンファレンスとかでもまあ、基本飲んでて。
うん。
でも、ほとんどルビーのパッチは酒飲みながら書いてるみたいな。まあ、どこまで本とかわかんないですけどね。
すごいな。僕の知り合いにもすごい酒飲んでコード書く人いるんですけど。
うん。
なんか、酒を飲むと、普段こう、こういうコード書くと後で苦労しそうだなみたいなタガが外れて、すごいこう、尖ったコードが書けるっていう人はいますね。
ああ。
うん。で、翌日シラフになって、修正したら動かなくなったとか言ってました、
ね。でもその状態が残ってないと意味がないですけどね。
うん、推薦的な。
うん、まあでもわかります、なんか。すごい理性的になってしまうというか。
うん、
ああ、これこうやってもここはあそこ動かないしめんどくさいからやめようとかいう、なんかね、
うん、
歯止めがかかっちゃうけど、酒飲んだりしてこうアドレナリンが出てると、そこストッパーが効かなくなって、まあいい方向に、いい方向に行けばいいですけどね。
うん。まあ僕無理っすね。僕酒入ると、もう基本ツイッターばっかやって、遊んじゃうんで。
アニメ見て。
うん。
うん。
まあ確かそんな感じっすね。
うん。
うん。結構時事ネタがいろいろありますね。
そうですね。
今週。あ、Apple TV 買ったんですか？
あ、買いました。前回の時に、
うん。
ゲストのナーンは来てて、僕はまだ来てないっていう状況だったんですけど、
うん。
その翌日に届いたんで遊んでますけどね。
どうですか？
意外といいっすよ。
意外といい？
うん。前回も言ったんですけど、セットアップが、なんか、iPhone とペアリングすることで、Wi-Fi とか勝手につなげるのはいいんですけど、
うん、
その後、各サービスのパスワード入れるのがひたすら苦痛で。リモートがないんですよ、しかも。昔って iOS のリモートアプリあったじゃないですか。
ありましたね。
iOS、iPhone から Apple TV につないで iPhone のキーボードで打ってたんですけど、それまだ新しい Apple TV に対応してないんで、
うん、
リモートでこう、パスワード打たなきゃいけなくて、ほんと死にたくなる感じですね。
え、じゃあ今ってあれで打ってるんですか？リモコンで。
リモコンで、はい。オンスクリーンキーボードですよ。
これ結構しんどいな。
まあでも最初だけなんでね、一応。アカウントをいくつか設定するときだけで。
うん。てか何が新しくなったか。あ、まあでもそれ先週話したのか。
まだでも、先週そんな話してないんで言うと、うん、ポッドキャストのアプリがなかったから、
うん。
リビルドのアプリを書いてみたんですよね。
お、そうなんです、
ね。うん。でね、あと、ツイッターにちょろっとアニメーションジフを貼ったんですけど、
うん。
これがなかなか面白くてね。
このリビルド TVML アップってこれ？
そうです、そうです。これ、ドロップボックスのリンクになってるんですけど、
うん。
まあ、こういう感じのアプリは、サクッと書けます。ポッドキャストなんで、エピソード一覧が右に出てきて、で、左側にタイトルとサマリーが出て、で、クリックすると、
ほうほう。
なんだろう、詳細画面が出てきて、再生ができるみたいな。こういうのは書けますね。え、これのために書いた Swift のコードは0行なんで。
あ、そうなんですね。
これを果たして iOS アプリと呼んでいいのか全くわかんないんですけど。なんかね、Apple が提供してるテンプレートみたいなのがあるんですね。
うんうん。
で、それは Swift のね、20行ぐらいの updelegate.swift っていうファイルに、
うんうん、
ファンクション書いて、で、エンドポイントっていうか、スタートになる URL を書くんですよ。
うん。
で、その URL から XML ファイルと JavaScript を吐くと、こういうグリグリ動く UI が勝手に作れて、
うん。
で、デザインも自分で書かなくてよくて、テンプレートが20種類ぐらい用意されてるんですね。
うんうんうん。
で、この場合は、リストテンプレートっていうやつと、プロダクトバンドルテンプレートってやつを使って、やるとまあできるっていう。
うん。
まあ、簡単に書けるはいいんですけど、全くアプリを書いてる感じはないんで、若干気持ち悪いですけどね。
うん、え、それでこれ、Apple TV に転送とかは PC とつないでやるんですか？
うん、多分 X コードから、うん、USB ケーブルでできると思います。
はいはいはい。
うん、
アプリ書けるようになったのって、でもこの新しい Apple TV からじゃないですよね。
はい、あ、新しい Apple TV からなんですけど、あの、サードパーティーが誰でも書けるようになったのは。
うん。
昔も、あの、昔はなんていうかな、Apple にアプローブされたところだけがこれ使えたんですけどね。
あ、そうなんですね。
うん。で、今でもポッドキャストのアプリ公式がないけど、Apple がもうすぐ出すって言ってるんで、
うん。
まあ、わざわざリビルドのポッドキャストしか聞けないクライアントアプリを出すのもどうかっていう気もするので、サミットはしてないんですけど、まあ、需要があれば出してもいいですけどね。
いや、需要あるんじゃないですか。僕、だってポッドキャストリビルドしか聞いてないし。
そう。あ、一応思ったのは、あの、アーカイブだけじゃなくて、ライブが Apple TV で聞けたらいいかなとは思ったんですよね。
あ、そうですね。それは非常に良いですね。
うん、そうそう。だから、それはまあ、もし時間が取れたら、やろうかなと思って。
うん、
やっぱね、あの、iOS とかのデザインとかするの結構大変じゃないですか？個人のデベロッパーにとっては。
うん。
なので、Apple がテンプレートを用意してくれるのは非常にありがたいですね。
はいはいはい。おー、なるほどね。じゃあちょっとその話で関連する話が一個あって。
はい。
あの、最近僕エレクトロン、まあ最近っていうかすごいエレクトロン流行ってるじゃないですか。
まあ一部界隈では流行って
る。一部界隈では。いや結構流行ってるなという僕は思ってるんですけど。
はい。
まああれが Node.js、まあ、で Node.js と Chromium を内包してて、で JS で Web アプリケーションを変えてデスクトップアプリとして配布できるってやつで。
GitHub の Atom とかに使われてるやつですよね。元々。
あ、そうそう。元々 Atom Shell って呼ばれたやつが名前変わって Electron になったんですけど。で、まあ、スラックの Windows 版とか、あと、あれですね、あの、キータの小人の Windows 版とか、
うん、
あとあれだ、マイクロソフトの Visual Studio、なんだっけな、コード。
コード。
SaaS 版のやつ、うん。うん。あれも裏で Electron 使ってるらしいんですけど。
うん。
うん。まあ、それで結構最近触ってるんですよ。
ええー。
うん。で、まあ、デスクトップアプリが、だからその JavaScript もりもりかけて、まあ、そのネイティブのSDK とか覚えなくていいんで非常に良いんですけど、やっぱりこれ作るとこう、普段 iPhone アプリとか作ってこれやると結構嫌だなと思うのが、そのやっぱそのデザインのところなんですよね。
うん。
うん。結局、宮川さんさっき iOS は大変って言ったんですけど、でも iPhone アプリってやっぱりその UI キットあるじゃないですか。
そうね。
うん。だからあれ使っとけば、とりあえずその、僕みたいにデザイナーじゃなくても、まあ、こういう風に動くっていうものは作れるんですよね。
まあ、あと特に iOS 7とかからフラットデザイン主流になってきたんで、あんまグラフィックヘビーじゃなくても、
そうそうそう。
変ではなくなったっていうのもありますよね。
うん。まあ、それもあるし、あとテーブルビューでリスト表示はこうやって、で、リストタップするとこうやって、こうナビゲーションがこうグリッと動いて次のページが出てきてみたいな。
うん、
で、まあ、ガイドラインもあるから、そういう風に作っておけばユーザーが実は一番その使い慣れたインターフェースなんで、ありがたいっていう側面もあって。
うん。
だからあんまり iOS で GUI 作るときって迷いがないんですよね。
そうね。
うん。だけどそのエレクトロンはその簡単にそのすごい作れて学習コストもすごい低いからすぐ始められるんですけど、
うん、
ちょっと凝ったもの作ろうとすると、要するに Web で UI 作るってことなんで、どう作っていいかすげえわかんなくなるんですよ。
そうだよね。
うん。
あの、YAPC でもこのプレゼンありましたけど、
うん。
なんか、これで OS10 アプリが作れるよって言ってデモしてたけど、単純にそれはウェブサイトじゃないのかっていうツッコミをすごくしたかったよね。
うん。うん、そう、だからなんかね、あの、ツールバーにちょっと常駐して、なんかこう、ノーティフィケーションしてくれるとか、まあ、あと、なんでしょうね、そういうこう、ちょっと OS のこじんまりとした機能を使ってっていうのを作るときにはすごくいいんですけど、
うん。
これで本格的な GUI 作ろうとすると、結局その、あの、ブラウザ上にその Gmail みたいに自分でぐりぐり UI 書くってことになるんで、
うん。
うん、まあ、それでも最近リアクトとかいろいろあるから、昔に比べるとだいぶ楽ではあるんだけど。
このフォトンってやつ知ってます？
あ、そうそう。で、今僕それ使ってやってますね。
あ、そうですよね。そう、今、うん、名前何だったかなと思ってすごい思い出してたんですけど、
うん、
フォトンキットってやつを使うと、なんかファインダーみたいな OS10 のアプリが HTML で作れるってやつですよね。
そうそうそう。うん。まあ、CSS で OS10 のこう、ネイティブのコントロールみたいなのをこう全部再現してくれてて。 で、まあ、HTML 書いて CSS 当てるだけでその見た目にはなるんですけどね。
なんだ、あれ、直江さんが貼ってたの見たから、
うん。
Ruby Motion を使ってんのかと思いましたよ。
いやいや、違うんですよ。これは Electron 使ってるんですよね。
うん、だって、うん、まるっきりココアな UI だったから。
そうそう。いや、最初ね、まあ、Ruby Motion 使って、Mac のネイティブアプリで作ろうとしたんですけど、
うん。
あのね、Mac のネイティブアプリのそのアップキットっていうんですか？ iOS の UI キットじゃない方。
うん。
それがね、情報が全然ないんですよ、ウェブに。で、公式のドキュメントを読むぐらいしかなくて、すげえこれ大変だなと思って。
うん。
で、それでちょっと、これだとそれこそ合宿でやったんですけど、1日2日じゃ全然成果出ないと思ったんで、急遽エレクトロに変えてやってみたんですけど。
うん。
うん。で、動くところまでは行ったんだけど、その後が大変っていうのが今ですね。
まあなんか、側は綺麗だから、
うん、
すぐ綺麗なものが作れて満足感はありますよね。
そう。で、動くし。
それがプロダクトレベルで動かせるかどうかっていうところはまあ別の話なんですけど。
そうなんですよね。
合宿とかだってやっぱ、1日2日で動くものを作るときに、
うん、
アップキットの基礎から学んでたら終わんないから。
そうそうそう。
とりあえず動くものできましたでデモしたいじゃないですか、とりあえず。
そうなんですよ。で、てっきりこう、あんまり調べないで、まあ iPhone と同じぐらいの感覚で作れるんだろうと思ったら、なんか、いろいろこう読んでると、要するにその、iOS の UI キットみたいなやつを Mac ユーザー、Mac のデスクトップアプリ開発者ってのずっと欲しいと言ってて、
はい。
でも、Apple があんまりそこの SDK をアップデートしてなくて、未だにその、結構昔のやり方で作んなきゃいけないっていう状況が続いてるっていうのが現状で、で、まあ、開発者によってはその UI キットっぽくそのデスクトップのアプリを作れる、その抽象フレームワークをわざわざ作ってる人たちとかもいるぐらい、まあ結構その混沌としてるというか古い感じらしいんですよね。Mac のデスクトップ開発環境っていうのは、うん。で、それをなんかでも近日中にもしかしたら新しい SDK が出るかもしれないって盛り上がってるみたいな昨今らしくて。
そう、今、エルキャピタンとかに載ってるフォトアプリ、
うん、
iPhoto の代わりになってるやつですね。
そうそうそう。
あれは内部で UX キットっていうフレームワークを使ってるらしくて、
うん。
なんか、本当は今年の WWDC で出るんじゃないかって噂があったけど出なかったんで、まあ来年以降にもしかしたら発表されるかもみたいな期待はあるんですよね。
そう、だからそれが出たらね、もっと楽になるかもしれないけど。
でもこの CSS と HTML で、
うん。
はかなり無理感ありますよね。これ GitHub の人が作ってるフレームワークだけど。
うん。
だって寄せ見てとエルキャピタンとかでも相当違うじゃないですか、そもそも。見た目が。
そうですね。うん。いや、でもね、これね、これねってか、とか、アトムやっぱりいじってて思うけど、やっぱここまで最近みんなやるんだなってちょっと逆に思っちゃいますね。CSS で。
うん。
だって、アトムエディター立ち上げて、Chrome デベロッパーツール中で立ち上げられるじゃないですか。
うん。
で、エレメントをこうやって見ていくと、タブのところとか全部こう LI 要素とかになってて、リスト要素。あ、これ全部 HTML でやってんだよな、当たり前だけどって、結構こう衝撃を受けますよ。これってこのまま、人類はこのまま突き進んでいくんですかね、この HTML と CSS で GUI を作るっていう方向性で。
まあ、よしあしだと思うんですけど、
うん、
やっぱでも、ウェブにはウェブの良さがあるというか、アプリをバージョンアップしなくてもサーバー側で変えられるっていうのはやっぱり良さじゃないですか、やっぱりね。
うん、
このさっき Apple TV のアプリ作ってても思ったけど、
うん、
もう側は何も変えなくていいんで、一回シップしたらもうサーバー側で HTML っていうか、XML と JavaScript 変えればいくらでも挙動変えられるんでね。まあ、ベータテスティングとか AB テストとか本当やりやすいですけどね。
うん、そうなんですけどね。いや、なんかね、結構、一見その CSS でできたと思っても、やっぱり HTML で書いてるせいでネイティブだと勝手にやってくれるとこがそうならないみたいな、やっぱいっぱいあるんですよ。
ありますね。
うん。例えばなんかスクロールのポジション、まあ、ちょっと細かい話なんだけど、うまく説明するのは難しいんだけど、まあなんか、縦に長いこう Twitter クライアントみたいなの作るとするじゃないですか。
はい。
で、まあ、ツイッタークライアントなんて自分のツイートと他人のタイムラインと、タイムラインとツイートをこう、交互に行き来できるようなタブとか作って、で、スクロールさせるじゃないですか。そうするとなんか、タイムラインを下の方にスクロールして、タブを切り替えると、 自分のツイートの方も一緒にスクロールしちゃってて、要するにスクロールポジションを別々に本当は管理しなきゃいけないんだけど、
うんうん、
なんか同じ、その HTML の1枚の HTML でやってるから、スクロールポジションは、どっちも実は同じグローバルなものを作っちゃってて、みたいな。
うん。
うん。だからその、スクロールポジションをリアクトでこう記憶しといて、ステートで。で、そのなんかタブを切り替えるたびにスクロールポジションを移動させるみたいなコードとか書いてて。いや、こんなネイティブでビューを分けて書いたらこんなことしなくていいんだけど。
うん、あとはだから OS10 だったら、新しいやつだと、なんだ、フォースタッチすると辞書が使えるとか、うん、あとはなんだろうな、うんうん、スクロールのね、さっきも言ってたけど、用のボタンとかもあるけど、そういうのが効いたり効かなかったりするわけですよね。ウェブビューを使うから。
そうなんですよね。なんで、ウェブ技術で やれるっていうのは、確かにウェブプログラマーにとっては非常に良いんですけど、みんなこれで本当にやっていくのかなって思いながら、エレクトロン触ってますけどね。
うん。
うん。
Apple TV はそういう意味では、本家がそういうのを出してくれてるっていうところが一つだし、
うん、
あとメニューとかってもう決まってるものなんで、
うん、
なんかあまりこう凝らなくていいというか、Apple TV 側がそのマークアップをちゃんとネイティブなものに出してくれてるんで、Web View が載ってるのとまた話が違うんですよね。
うん。
だからそういう意味では、まあ、安心感っていうのかな。無理やり感はないんですけど、うん。
それはいいですよね。
ただネイティブ書いてる感はないんで、そこは難しいところですけどね。
なるほどね。
はい。Apple TV は、ゲームとかも結構あって、
うん。
なかなか面白いですよ。
あれ、いや、まあ、これでゲームバージョンになっちゃうんですけど。
まあ、軽くでいいんですけど。
ああいうのでゲームやるんですかね。やるのか。やるか。
ね、今、うん、3日ぐらいやってるんですけど、クロッシーロードの2人プレイは結構面白いです。
てか、宮川さんなんかモバイルゲームみたいなの好きですよね、そういうの。
一応このショーノートに貼った3つのゲームが、クロッシーロードっていうのと、アルトズアドベンチャーっていうスノーボードのゲームと、
うん、
あとルミノシティっていうのは、これ多分スティームとかにもあるゲームの移植なんですけど、なんかパズルゲームみたいなやつですね。
うん。
いや、よくできてますよ。なんか絵がめっちゃ綺麗なんで、うん、びっくりしましたよ。特にこのルミノシティとか。
それってコントローラーどうするんですか？
コントローラーはデフォルトのなんかリモートに、トラックパッドみたいなのがついてるんですよ。
ああ、それで遊ぶんだ。
そうそうそう。でも、アルトーズアドベンチャーはもうただボタン押しゲーなんで、基本的には。
うんうん。
何も操作必要ないですけど、
うん、
ルミノシティはその画面上にカーソルみたいなのが出てきて、それをこう指でなぞりながら操作していくんで、ちょっと若干操作慣れが必要ですけど、基本的には楽しめますよ。
うん。なんか多分これ Apple も Amazon も戦略的にはこう、テレビコンテンツを軸にこう、そういう過程にその自分たちの会社のセットトップボックスを置かせて、
そうですね。
で、ゲームとか配信して iPhone みたいにそのコンシューマー市場を奪っていこうぜっていう目論みが多分一応あるとは思うんですけど。
うん。
うん。そういう風になっていくのかな。
いや、もちろんヘビーゲーマーとは全然違うマーケットだと思いますよ。
そうそう。でも、うん、スマートフォンもでもそうやって言ってたけど。
そうね。
結局スマホ市場が大きくなりすぎたら、その辺のゲーム会社がガンガンスマホでゲーム出すようになって。
うん。
でもはやスマホでしか出ないゲームとかも出てくるようになっちゃったから。
そうですね。
だからそういう風になっていくのかなって。ちょっと思って見てますけどね。
いや、まさになんかパズドラみたいなゲームとかだったら全然、
うん、
Apple TV のコントローラーもできると思うし、
うん、
うん、そこはまあある程度シフトしていくっていうか共存にはなっていくと思いますけどね。
嫌だなすげえ嫌なんですよね。
ただね、 Apple TV ちょっとそういう意味ではゲームセンターの機能があるんですよ、
うん、
アカウントのiTunes のアカウントと連携して、ハイスコアとかやるやつ。
はいはいはい、うん。
で、うちはまあ僕と奥さんしか使わないんでいいんですけど、
うん、
家族がいるところだと、多分、親か子供かどっちかのアカウントでサインインして、で、ハイスコアとかが全部一緒になっちゃうんで、し、あと対戦とかもそのどっちかのアカウントを使わなきゃいけなくなるんで、
うん、
よくないなと思いますね。複数のゲームセンターアカウントをすぐ切り替えられるようにしないといけないと思いますけどね、システムで。普通そうじゃないですか、プレステとか。
そうですね。一応、そうですね、プレステ4とかはアカウント切り替えがすごい簡単になってますね。
うん。いや、なんか、せっかく家庭に置ける、なんていうデバイスなのに、 一人しか使わないっていう、なんか想定がされていて、システム的に。
ああ、そうなんですね。
なんかあんまり良くないなと思って、うん。
うん。
いや、もちろん、ログアウト、ログインし直せばできますけど、さっきも言ったように、もうパスワードの入力とかひたすら面倒なんで、
うんうんうん。
まあまあ思いましたね。
ネットフリックスとかは、その、ネットフリックス自体が中でユーザーをこう選んで、
そうなんですよね。
なんか、プロファイル選べるようになってるじゃないですか。
うん。まあそういうふうにするのでも多分いいと思うんですけど。
うん。でもそうするとアプリが個別に対応しなきゃいけなくなるから、やっぱ OS でやるべきですよね、それね。
うん、そう思いますね。
うん。ていうか、それをしないと、特にゲームだとそのアチーブメントってあるじゃないですか。
うん。
あれを家族とかに勧められると俺結構ブチ切れると思うんですよ。
そうそうそう。勝手に勧めやがってみたいな、
ね。勝手に勧めんなよとかって。
あとさ、なんか、ツイッターにシェアする機能とか、
うん、
今あるのか分かんないけど、なんか家で仕事してたら子供がプレイして勝手に自分のツイッターにシェアしてるとか。
宮川さんめっちゃゲームやってんな、みたいな。
そうそうそう。ありそうじゃないですか。
うん、いや、絶対普通にあると思うんですよね。
うん。
いや、というか結構リアルにあって、スプラトゥーンかな遊んでたら、昔の同僚がこう入ってきて、うん、うおーとか言って必死になって対戦してたんだけど、後日聞いたらあれ子供ですとか言ってて。俺なんかその必死でこう相手をこう、そいつを狙ってこう、撃ち落としに行こうとしてたんだけど、実はその息子さんを一生懸命相手にしてたっていうことが後日発覚するんで、うん。
それでもある意味なんか心温まる感じもありますけどね。
うん。そうそう。
それでも、笑えるな。
うん。あとは時事ネタといえば、そうですね。いろいろあったんですけどね。ツイッターのいいねとかね。
ああ、うん。ツイッターの、あれは、日本語だと何だったんでしたっけ？お気に入り？
もともとお気に入り。
がいいねになったんですか？
いいねになった。うん。
英語だとフェイバリッツがライクになったのかな？
そう。
面白いのがなんだっけな。スウェーデン語とドイツ語のライクがめっちゃ長いので、
うん。
ツイッターの公式アプリのボタンから文字がはみ出てるっていう。スクリーンショットが出て
る、ね。ああ、そうなんですね。
うん。
へえ。ああ、それね。多国語対応のアプリ作るとき、それ結構厄介なんですよ。あれみんなどうしてんだろう。
いや、ドイツ語が大体いつも長いじゃないですか、単語が。
そうそう、う
ん。折り返せないからね。レイアウト崩れちゃうんですよね。
うん。
まあだからアイコンを使って、星アイコンとかハートアイコンでやるっていうのは一つの解決策ですけど。
うん。これね、めちゃなんか僕のタイムラインで怒ってる人がいっぱいいて。なんでこんなことするんだとか言って、
まあ怒るってことはないですけど、
うん、
なんか意味合いが変わってきちゃうのはありますよね。
まあわかるんですけど、こうミクロには確かにそうなんですけど、
うん、
いやそんなことに怒ってる暇あったらもっと重要なことに怒った方がいいんじゃないかっていうのが正直な感想でしたね。
うん、
いや、わかりますよ。今までだから星っていうのはもう少し広い文脈でも使えたから。
そう。
別にあなたのこと好きとか嫌いとかじゃなくて。
うん。
まあ、なんか見たよぐらいの意味合いで星を送ってたのに。
そう。
ハートになっちゃうとすげえいいねみたいになって。みたいなのもありますけどね。
あとはなんか、別に好きでもない人のツイッターでバカなこと書いてるときに、
うん、
ファボールみたいなのもあるじゃないですか。
うん。だから、そういう、これまでのユースケースと同じように使えなくなるから嫌だっていう、そこまでは理解するんですけど。
うん。
まあでもそんな怒んなくてもみんないいんじゃないかなっていう、思ったっていう
の
ですね。
なんか嫌だっていうよりは、そういう決定を勝手にしてしまうことに対して怒ってるんじゃないですかね、多分。
うん。もっとユーザーにきちんと説明しろとか。
そうね。
うん。まああとやっぱりずっと使ったものがいきなり変わっちゃうと、やっぱその変化で、どうしてもその人間って抵抗しちゃうんで、感性があるから。
うん、
まあ、それで、結構その、ストレスを感じるっていうのは多分あったと思うんですけど。
うん。
これなんでこうしたかったんですかね。
なんか、どうなんですかね。一つは多分、ツイッターの CEO 変わったのでね。
うん。
新しく、まあ、もともとテンポラリーの CEO だったジャック・ドーシーが、また戻ったんで、
うん。
多分、戻ったから、違うことやりたかったんじゃないですかね、多分。いや、結構そうだと思うんですけどね。この間エンジニアがレイオフされたのも、
うん、
そういうことだと思うし。 これから変えてくよっていうのを外から見ても分かりやすくするためにレイオフしたり、プロダクトの重要なフィーチャーを変えたり、多分そのうちなんだ140文字制限とかも徐々になくなっていくって噂もありますしね。
へえ。
うん。
あの API をまた使ってねって言い始めてますよね。
言ってるけど、でもこれがまたね、
うん、
うん、そう、その、あれ、なんてカンファレンスでしたっけ？フライトか。
うん。
ツイッターの API、あ、デベロッパーカンファレンスで。
うん。
これまでのことはすいませんでした、つって謝ってたけど。
うん。
でも別に、じゃあその、下の根の乾かないうちに、なんだ、ツイッターにポール、投票機能をつけました、つって言ってさ。
うん。
その API まだありませんっていう。何なんだっていう感じで
結構ちぐはぐですね、
うん、全く言ってることとやってることが一致してないですけどね、
うん、まあでも僕的にはこうちょっとツイッターに書いたんですけど、まあツイッターみたいにそのすごいシンプルで長くやってるサービスってやっぱりユーザー的にはもうこれ以上変わってほしくないって多分思うと思うんですよね、
うん、
なんかもう十分完成してるサービスで、ユーザーもそのユースケースもすごいはっきりしてるから、そんなに新しいもの必要ないと、みんな思ってて、だからちょっと変更加えるとみんなそんな変更いらないって言って、そんなことやってる暇あったらそのベーシックなところをもっときちんとやってほしいっていうふうにみんな思うと思うんですよ。
はい。
うん。なんだけど、まあ、例として挙げるのがそれが正しいかどうかは別として、Windows 2000ってあるじゃないですか。
うん。
あるじゃないですかってあったじゃないですか。で、あれが出た当時、その Windows XP が出た頃かな。その XP で結構 UI が、変わったんで、
うん、
で、しかも重くなったから、なんかその、みんな Windows 2000で良かったのにって言って、あと、その、あえて XP 使わないで2000を使い続けたユーザーとかがいっぱいいたんですよね、その当時。
うん。
うん、それで結構だから、Microsoft はもうこれ以上その、OS のその GUI とか頑張って作んなくていいから、とにかく Windows 2000を、もっといいものにしてってほしいみたいなことを言ってる人がたくさんいて、
うん、
で僕の当時研究室の中にもそういうこと言ってる人いっぱいいたんですよね。だけどあれから20年ぐらい経って今 Windows 2000って触るともうびっくりするわけですよあまりの古臭さに、
うん
うん、でその横でまあ、Apple の OS10 が出てきて綺麗なインターフェースが出てきて、最初はなんかこんなに綺麗でも Windows みたいに軽く動かないしみたいな感じで言われてたのが、もう今となったらやっぱり、そうやって進化し続けてきた OS の方が、みんなの普段のユースケースにぴったりしっくりくるわけじゃないですか。
そうだね。
うん。だからなんかね、ウェブサービスとかソフトウェアってやっぱ、歩みをどうやったって止めちゃいけないと思うんですよね。
うん。
うん。世の中他の人たちの製品っていうのがやっぱどんどんどんどん新しくなって生まれ変わっていっちゃうから、そのユーザーがそのもうこれ以上、改善しなくていいとか、このユースケースままあと10年やってほしいって思ってても、まあ他のサービスが進化したことによって、その、今、みんなが変わらないでほしいと思っているサービスはどんどん古くなって見えていってしまうと思うんですよ。
うん。
だからやっぱり変化っていうのは絶対必要で。
そうね。
うん。だから長く続けてほしい人と思う人ほどその変化に対して寛容にならなきゃいけないと僕は思うんですけど。
うん。
うん。まあそれでなんか、変なね。余計な機能いっぱいついて、もともとやりたいことができなくなっていくっていうんだったら、まあ、反論すればいいんだろうっていうのはちょっと思ったっていう、
ね。そうね。
うん、
まあ、アップルとかは、そういう意味で、毎年毎年変えるから。
そうそう。
それでもちゃんとこう、みんなついてくるんでね。
うん。
その割り切りはすごいと思いますけどね。
そう。だから、まあ、iPhone 6の時も同じ話しましたね。なんかね。
そう。で、そう今言おうと思ったんだけど、この間誰かが日本の、なんだかのアプリを、のレビュー、
うん
をツイッターに貼ってて、それが面白かったんですけど、
うん、
なんか、すごい星一つのレビューが、まあ、いっぱいついてて、で、つい最近のアップデートで。で、それは何かっていうと、iOS 6で動きませんみたいな、星一つって、うわーってついてて、2015年のレビューっすよ。
うん、
いやー、だから、
厳しいっすね。
iOS 6を使い続けてる人が、そんなにいるとは全く思えないですけど、うん、そういう人たちの声が異常にでかい。っていうことなのかなっていうのは思いましたね。
そういうことをみんな言うから i6 みたいなのが残って結構辛い目に遭ってるっていう。
いやー、だってもうサポートされてないでしょ iOS6 とか普通にね。
うん、サポートされてないし、デベロッパーから見ると iOS6 使ってるユーザーなんて全体の本当に数%しか見えてこないんで。
うん。
まあ、普通に切りますよね。うん。
そう。いやその、なんてアプリだったか忘れましたけど、びっくりしました。
なんで、サービスがこう、変更が加わることは、僕はこう、ある程度みんな寛容になるべきと思ってるんで、ツイッターとかでこうなんか、わーっていうの見るとなんかこう、うーんって思っちゃう時があるん
ですね。うん。わかります。なんか脱線なんですけど、
うん、
このお気に入りとかで思い出したのが、ハテナブックマークにお気に入りっていうページあるじゃないですか。
はいはい。
あれってこう、ブックマークとお気に入りってのがあって、
うん、
で、まあ途中からスターっていうのも導入されて、まあ、普通にか見るとなんかどっちがなんだかわかんないですよね。名前が。
そうっすね。いや、もうあんまりハテナの話をしない方が僕はいいと思うんですけど、僕が。
まあ、こう、立場としてあれだと思いますけど。
うん。
でも今、例えば2015年に作ろうと思ったら、うん、お気に入りっていう名前にはしないですよね、多分。
しないですね。まず、フォローとか、タイムラインとか
します。タイムラインとかですよね。うん。
うん。いや、あの当時、だからツイッターがまだあったかなかったぐらいの時で、で、それもあって、その、なんて名付けるかっていうの、結構ネーミングがあんまりそういう、だから共通の語彙がなくて、
うん、
まあ、それで多分、ああいう、こう、語彙になったと思うんですけど、てか、そもそも、当時って、インターネットエクスプローラーはブックマークじゃなくてお気に入りって言ってて、
そうそうそう。
で、Firefox とかがブックマークって言ってて、
それがさらに、こう、あれだよね、混乱を増す元だったんですよね。
うん。だから、フォローとフォロワーっていう概念が、世の中で共通のこうなんか言葉が出てきたっていうのは非常にこう良いことなんだなと僕は思いましたけどね。
うん。そう、だからマイミクとかそういうなんか無理に新しい語彙を作ったりしてましたもんね。いろんなサービスが。
そうそうそう。うん。
あれ、もともとはだからデリシャスのネットワークとかインボックスとかっていうものですよね。似たようなところで言うと。
ああ、そう。ただ僕は当時あれ作った時はデリシャスにそういう機能があるって実は知らなくて。
あ、そうなんでしたっけ？
うん。だからあれは結構その、あんまり他のやつを参考にしないで作った機能だったんですよ。
うん。
だからそれもあって、その、ネーミングが自分の頭で考えすぎたらごちゃごちゃになっちゃったっていうのがあったんですけどね。うん。うん、
まあネットワークっていうのもちょっと違いますしね。
うん。わかん
ない
ですね。
意味合いが。うん。
うん。
そのことを思い出しましたよ。でも未だにお気に入りと、ブックマークと使ってますもんね。
うん。
ハテブは、
うん。
お気に入りいられっていうページがありますよね、確かに。
でも、これで、この間、ヤプシでヤプシかな、ヤプシじゃないな。その前で、今なんかハテナの人たちがハテナブックマークスカラで作り直してるって言ってたじゃないですか。
うん。
で、そこで、だから DDD をやりましょうって言って、今、DDD で設計し直してるらしいんですけど。
デザイン駆動開発。
デザインじゃなくて、ドメインドリブン。
あ、ドメインとかとか。
うん、エリック・エヴァンスの。で、DDD の中で結構大事な概念で、その言葉をきちんとその共通の語彙をチームで持ちましょうっていうのがあって、
うん、
要は同じことを指してるのに、なんか、例えば企画っていうかビジネスの人と、開発者が違う言葉を使いがちみたいなのがあるんで、そういうこともやめて、チームの中で必ず同じユニークなものはユニークな言葉で指しましょうって言って、それをユビキタス言語って呼ぶんですけど、
うん、
なんかその言葉にすごくこう気をつけましょうっていうことが書いてるんですよね。
はい。
なんだけど、その昔のだからハテブのコードは、その DDD 設計する前のコードは、なんかお気に入りって呼んでるものが中ではフォローって書いてあったり、なんか3つぐらい呼び名があるとか言ってて、うん、もうなんかユビキタス言語がこう機能してないから、きちんとそこから定義し直さなきゃいけないって資料に書いてあって。
ああ。
まあ非常に申し訳ない気持ちになってました。
まあでも日本のサービスってちょっとそこは難しいというか、そのサービス、プロダクトで使う名前、
うん、
ユーザーが直接触れる名前とコードを一致させようと思うと、クラス名とかに日本語を使わなきゃいけなくなったりするわけですよね。
そうなんですよ。それがね、結構ね、そうなんですよね。
うん。そこは、
めっちゃわかる。
うん、英語だと、そういうことはないけど、
うん、
っていうものはありますよね。
だから結構指きたす言語とかやる人たちは日本語をローマ字とかで使ったりする人たちももしかしたらいるのかなと思って本読んでましたけどね。
うん。
うん。
この間誰かが貼ってた Java で 明細請求書を印字するクラスっていうのを誰かが Java で公開してて、
うん、
メソッドの名前とか引数名とか変数名とか全部日本語でしたよ。バー当てないイコールなんとかかんとかって書いてあって、
うん、
まあでも確かにそれは正しいなと思いましたけどね。
そうそうそう、
あえて日本英語にして分かんなくなるよりは、
うん、英語と日本語がそれでも一対一対応しているような分かりやすいその概念だったらそんなにブレがないんですけど、
うん、
たまにこう日本語ではこうだって言うんだけど、英語だとこうこっちでも言えるしこっちでも言えるみたいなことがあって
うん、うん、
それでブレることがよくあるんですよね。
ありますね。
なんかこの間なんかそのアプリケーションの中で在庫っていう概念を扱わなきゃいけなくて、
うん、
で在庫はストックなのかなんだっけ、ケーパビリティ違う、なんかいくつか
アベラビリティとか、
アベラビリティか、
うん
うん、
SKU とかね、うん、まあちょっと違う意味ですけど。
そう、それで僕その時にすごい迷って結局在庫っていうクラス名にしましたけど、ね、
うん、まあビジネスの召集感とかもあるんで、
うん、
分かりづらい英語にするよりは日本語でスパッと言った方がいいですけどね。でもコードに日本語の変数名現れるとちょっと、
うん、
まあ言葉悪いですけど、なんかこう SIA のコードみたいになってしまうっていう僕の勝手な偏見ですけどね、うん、ディスってるわけじゃないですけど、いやなんかそれはだから結局そういう問題を解決したいから日本語の変数名を使ってるんだろうと思うんですけど、
う
ん、
まあそうっ
すね、日本語の変数が出てくるとそんなイメージが勝手に僕の中にありますね。まあそんなとこですか。
随分遠くまで来ましたね
遠くまで来た、脱線がすごい。
ツイッターのいいねの話から DDD の指揮者言語の話まで飛んできました
なんかありますか他に。
あとはあれかな、あれね、レイルズはプログラミングではないっていう話ね。
ああ。
あ、
これ僕元の記事見ようとしたらサイトが落ちてて見れなかったんですけど、でなんかキャッシュで読んだんですけど一応。
うん。
どういう話なんですか。
まあこれはプログラミングを始めて2ヶ月ぐらいの人が、まあレイルズでプログラミングに入門したと。
はい。
で、レイルズで一通り、こう、いろんなものを、書いてみたんだけど、まあなんか、ちょっと僕も詳細まできちんと読めてないんだけど、まあすごくブラックボックスだと、レイルズっていうのは。
うん。
で、何をやるにもその、レイルズのレイルズウェイに従ってやって書けばその通りに動いて、動くと。
はい。
で、それ書いた人はまだちょっとその、初めて2ヶ月だったんで、その、どこまでがレイルズで、どこまでがツイッターブートストラップでみたいなのがちょっと分かっていないのもあって、
うん、
で、そうやってレイルズで物作っていくと、なんかこう、レイルズの型にはまりすぎちゃって、全部似たようなものになるし、そうやってそのレイルズのやり方を分からないとできなくなっちゃうから、これプログラミングって言っていいのかな、みたいな、なんかそういう主張だったんですよね。
はい。
うん。で、僕は結構ね、でもこれ共感したんで、まあ割と好意的に解説したんですけど、
うん、
まあなんか反応を見てると、なんかそんなことないでしょって思ってる人たちもたくさんいるっていうのは、なんかそういう印象を受けましたけどね。
まあ例によってこの主語がでかすぎる問題ってやつだと思うんですよね。
まあそうですね。
レイルズ全般がプログラミングではないっていうふうに言うと、いやそうではないって言いたい人がいるのは全く理解できるので、
うん、
僕もでもわかりますよその気持ちは。
うん。まあでもそれは多分リビルドでもたびたびその話は出てますよね。
うん、何回かした覚えありますけど、
うん、
ついこの間も、ついこの間って3ヶ月半年くらい前ですけど、僕もツイッターに何回か書いて、まあ多分僕がこのレイルズにか、なんだ、持っている、
うん、
イラつきっていうのは、この人の持っているものとはまた多分違うものだと思うんですけどね。
うん。
僕の場合はそのレイルズって、すごい、なんていうか、経験の長い、エンジニアとかでも、
うん、
決まったものに従って書けばすごくプロダクティブに書けるっていう意味ですごくいいフレームワークだと僕は思うんですけど、
うん、
なんかそこレールズの決めたレールに乗るとものすごく効率的に書けるがためにレールズの決めたレールを外れたくないっていう意思がどんどんコードに反映されちゃうんですよね、
うん、
でこうやって書けばもっときれいうまく書けるとか僕はこう書きたくないんだけどなっていうのを思いながら毎日書いてるのですごく自分がのクリエイティビティが抑えられちゃってる感が出てきちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
レイルズで書くと。
はいはいはい。うん。
で、 だからそれが一点っていうのと、
うん、
あとじゃあ逆に本当にそのレイルズはこういうふうに書くのが普通だけど、僕はこう書いた方がいいからって言って書いてると、やっぱり結果としてちょっとどんどんね、書く量がどんどん増えていくんですよね。
そうですね。レールズウェイから。うん。
やっぱレール外れるんで。うん。で、それは別に悪いことではないんですけど、なんかこう、罪悪感が出てきちゃうんですよ。ああ、これやっぱレールズでやっとけば10行で書けるのになんか200行ぐらいコード書いちゃってるっていう、そういうなんか、それがどんどん溜まっていくんですよね。
はいはい。
で、やっぱりそれが溜まっていくと、今レールズ 4.2 とかだけど、まあ来年5になった時に、
うん、
あの、動かなくなったりするわけですよ。
うん。
そういう負債がどんどん溜まっていくんで、なんか自分のに足かせをされながら行動を書いてる感っていうのが常にどっかに出てきちゃうっていうのは、
うん、
レイズの嫌なところですね。
なるほど。みんな結構レイルズにストレス感じながらレイルズ使ってますよね。
いやでもそれはなんか裏返しで、
うん、
そういう気にしないでもう本質的なプロダクトの価値とかサービスの本質的なものに集中したいときには、
うん、
レイルズっていうのはすごくいいものだと思うし。
ああ、なるほどね。
うん。なんかどっちに視点を向けるかだと思うんですよね。
うん、はいはい。うん。そうっすね。いや、まあ、大体僕も似たようなところに違和感を感じるって、まあ多分過去に話してるんでもういいだろうっていう感じなんですけど。
うん。
うん。そう。で、ただ今の宮川さんはその元記事を書いた人と宮川さんの主張は、まあなんていうかこう、ちょっと違うとは今言ってたんですけど、
うん、
ただまあ、根っこにある部分はやっぱ一緒ですよね。
そうですね。
その、レイルズウェイっていうやり方を強制されるってことから、
そう。
こう発生する、こうなんかストレスというか、
そう。
こと
で、それがプログラミングなのかどうかっていう、エンジニアリングと言っていいのか、それとも、レイルズをインストールして、このジェムを入れて、このジェムのマニュアルを読んで、設定がよくわかんないから調べて、スタックオーバーフローにの質問をコピコピしてみたいなのは、これはプログラミングかっていうのは、まあ、全くその通りじゃないかなと思いますけどね。
そうなんですよね。
あと誰かがツイッターに書いてたんですけど、このジェムはメンテが最近されてないからこっちを使った方がいいとか、
うん、
なんかそういうのがすごいたびたび起こるので、
うん、
なんかそういうのはもうそもそもエンジニアリングっていうかソーシャルエンジニアリングじゃないかみたいな、そういう話もしてましたよね。
そうなんですよね。なんか、僕結構長いことインフラやってたんで、
うん、
インフラをいじってる時の感覚に近いんですよ、レイルズでコード書いてる時って。
おお、どういうことですか？
なんかインフラでこう、ウェブサーバーの複雑な設定とかをしなきゃいけない時とかって、まあ結構その、いろんなやり方があるんだけど、まあ、自分で考えた思いついたやり方でやると大体そのちょっと複雑になりすぎちゃうことが多いから、世の中でもっとこうやってやればいいよっていうやり方をとにかく探しまくるんですよね。
はい。
うん。こういう設定にしたいときは、あの機能とこの機能を組み合わせてこうやってふうに、こういうふうに設定しましょうって言って。で、そうするとめちゃめちゃググってググりまくった結果、あ、これだなっていうのを見つけて、で、それをコンフィグレーションファイルにコピーして、自分の関係合わせて書き換えて、で、デプロイするみたいな、そういう感じなんですよ。
うん。
インフラの作業って。で、それがなんかさ、からそのレイルズのやり方とすごい似てて。だからその、インフラでこう新しいミドルウェアを導入したいんだけど似たようなものがたくさんあって、で、どれを使えばいいかっていうのがわかんないけど、こっちは更新止まってるからこっちかなとか言って、で、ググって見つけて設定ファイルコピーして、ああ、やった動いたって言って、こう反映するみたいな感じじゃないですか。
うん。
だからまあエンジニアリングといえばエンジニアリングなんだけど、まあプログラミングかってやれるとまあちょっと違うかなっていう感覚はやっぱすごいあるなと思って。
わかります。だから、
うん、
まあ、インフラストラクチャーザコードみたいなこと言って、
うん、
こう、シェフの設定に一行を足して、
うん、
設定の変数を書くのと、ジェムファイルになんかジェム足して、コンフィグを書くのはなんか同じじゃないかっていう、
ね。そうそうそう。そういう感じね。うん、まあ、逆に言えばそのググってコピーしてくれば誰でも書けるっていうことなんで、まあ、素晴らしいことなんだろうなと思うんですけど。
うん。
うん。
いや、だからこの人が多分2ヶ月ってさっき言ってましたっけ？
2 ヶ月。
その頃の時期が一番自分で書きたい時期なんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
多分本当に初めてウェブを作りましょうっていう人が、
うん、
一からこうやるのって、もういろんなオプションがありすぎるので、まずはレールズみたいにこう決まったもので書いて、動くところまで行くっていう体験をした後に、ちょっとじゃあレールズじゃないやり方でやりましょうとか、他の言語を使ってみようとか、そういう、こう、 本質的なところを理解したいフェーズっていうのにはあんまりレールズは向いてないっていうところもあるんじゃないですかね。
まあそうでしょうね。いや、なので僕は結構主語が大きいなぁとは思いつつ、まだプログラミング始めて2ヶ月だっていうことを考慮すると、その辺さっぴってこれを読むと、まあ割とリーズナブルなこと言ってるなっていう印象だったんですよね。
うん、わかります、
うん。そうそう。
でもなんかね、レイルズはじゃあ使わないで、シナトラを使いましょうとか言っていう人がたまにいるんですけど、
うん。
あの、シナトラを使ってウェブアプリ書くと、1年後には全部レイルズみたいになるんですよ。
そうそうそう、それそれ。いや、僕全く同じことやりましたからね。なんかシナトラじゃ足りねえからパッドリノ入れてとか言って、いや、やっぱ OR マップアクティブレコードがいいなとかって、あ、OAuth認証しなきゃいけないから、こうなんかデバイス入れてとかやってたら、あれこれレイルズじゃんみたいになってました。
あと、ディレクトリ構成とかも、なんかコンフィグっていうファイル、ディレクトリーと、アップっていうディレクトリーがあってみたいな。うん、レイルズでしたこれはっていう。
コントローラーとモデルと分けてるで、完全にファットモデルになってて、
うん、
これレイルズでいいじゃんみたいな。てか、コンサー欲しいわ、みたいになっていて。
そう。ダメだ。そう、なんか、レイルズっぽいのに、レイルズでしか動かないジェムとか、サーズとかのね、プロダクトがあるんですよね。
そうそうそう。
あの、イラつきをなんとかしたい。
しかもそのね、アクティブレコードを、だからレイルズの外で使えるっていう、スタンドラーアクティブレコードっていうジェムがあって、それ使ってたんですけど、なんか、結局、やっぱりアクティブレコードってレイルズで使うこと前提になってるから、結構いろんなバッドノウハウが必要で、なんかめちゃめちゃそこに時間使ってて、まあ、まあ正直本当に最初からレイルズ使っとくべきだったって後悔したっていう事例でしたね、それは、ね、
うん。
うん。
なんかシナトラっていう単語を聞くと、そういうふうに思ってしまうというね。
うん。まあこの話題多分、向こう5年ぐらいずっと、たびたびこういう話になるでしょうね。
うん。でもそう、ループするたびにでも毎回、レイルズはやっぱりいいものだっていうふうになるんで。これ、レイルズがダメだったらもう、うん、レイルズ使うなで終わりなんですよ。
そうっすね。
うん。レイルズいいし、プロダクティビティ高いフレームワークだから、こういうことを言う人が毎回出てくるんじゃないかなっていう気はする。
うん、
はい。
そんなとこっすかね。
うん。一旦じゃあ、締めましょうか。
はい。
URL などは、ショーノート rebuild.fm/116116から見れます。さっきも言ってたんですけど、まあ、Apple TV のアプリはね、今開発中ですけども、もし需要があるようでしたらもうちょっと遊んでみようかなと思ってますが、ポッドキャストのクライアント、iOS とか Android とかいろいろあるんで、そちらでも聞いてみてください。なんかね、結構ウェブサイトで聞いてるっていう人が、やっぱ未だにある程度いるみたいで、
うん、
まあそっちよりポッドキャストクライアントを使った方が聞きやすいかなと思いますので、まあそっちも見てみてください。そういうわけで飛騨高山から
お送りしました。ではでは、
お疲れ様でした。